さも悔しそうな顔して、ちと僕のそばへ寄ってきた。マサオさんはあんまりだわ。私がいつマサオさんに隔てをしました？何さ、この頃タミさんはすっかり変わっちまって、僕なんかに用はないらしいからよ。それだってタミさんに不足を言うわけではないよ。タミ子は咳込んで、そんなこと言うわ、そりゃマサオさんひどいわ、ご無理だわ。この間2人を並べておいて、お母さんにあんなに叱られたじゃありませんか。あなた男ですから平気でおいでだけど、私は年は多いし女ですもの。ああ言われては実に面目がないじゃありませんか。それですから私は一生懸命になってたしなんでいるんです。それをマサオさん隔てるの嫌になったのと言うんだもの。私は本当につまらない。民子は泣き出しそうな顔つきで僕の顔をじっと見ている。僕もただ話の小口にそう言ったまでであるから、民子に泣きそうになられてはかわいそうに気の毒になって、僕は腹を立って言ったではないのに。民さんは腹を立ったの？僕はただ民さんがにやかに変わって会っても口も聞かず遊びにも来ないから嫌に寂しく悲しくなっちまったのさ。それだからこれからも時々は遊びにおいでよ。お母さんに叱られたら僕がトガを背負うから、人が何と言ったってよいじゃないか。何と言うても子供だけに無茶なことを言う。無茶なことを言われて民子は心配やら嬉しいやら、嬉しいやら心配やら、心配と嬉しいとが胸の中でごったになって争うたけれど、とうとう嬉しい方が勝ちを占めて終わった。なお巫女とよこと話をするうちに、民子は鮮やかな曇りのない元の元気になった。僕ももちろん愉快があふれる宇宙間にただ2人きりいるような心持ちにお互いになったのである。やがて2人はナスのもぎくらをする。大きな畑だけれど、10月の半ば過ぎではナスもちらほらしかなっていない。2人でようやく2升ばかりずつを取り得た。まあ民さんご覧なさい、入り日の立派なこと。民子はいつしかざるを下へ置き、両手を鼻の先に合わせて太陽を拝んでいる。西の方の空は一帯に薄紫にぼかしたような色になった。下赤く赤いばかりで光線の出ない太陽が今その半分を山にうずめかけたところ、僕は民子が一心入りし拝む塩らしい姿が長く目に残ってる。2人が余念なく話をしながら帰ってくると、瀬戸口の四つ目垣の外におますがぼんやり立ってこっちを見ている。民子は小声で「おますがまた何とか言いますよ。2人ともお母さんに言いつかってきたのだから、おますなんか何と言ったって構えやしないさ。一時剣を振るたびに2人が胸中に湧いた恋の卵を傘を増してくる。木に触れて交換する双方の意志は、直ちに互いの胸中にある例の卵に次第な養分を給与する。今日の日暮れは確かにその木であった。ぞっと身震いをするほど著しき兆候を表したのである。しかし何と言うても2人の関係は卵時代で極めて取り留めがない。人に見られて見苦しいようなこともせず、顧みて自らやましいようなこともせぬ。従ってまだまだのんきなもので、人前を作ろうというような心持ちは極めて少なかった。僕と民子との関係もこのくらいでおしまいになったならば、10年忘れられないというほどにはならなかっただろう。親というものはどこの親も同じで、我が子をいつまでも子供のように思うている。僕の母などもその一人に漏れない。民子はその後時折僕の書室へやってくるけれど、よほど人目を計らって木骨を折ってくるような風で、いつ来ても少しも落ち着かない。先に僕に嫌味を言われたから仕方なしに来るかとも思われたが、 それは間違っていた。僕ら二人の精神状態は、二、三日と言われぬほど著しき変化を遂げている。僕の変化は最も甚だしい。三日前には、お母さんが叱れば、私が戸川を背負うから遊びに来てとまで、無茶を言うた僕が、今日はとてもそんなわけのものでない。民子が少し長居をすると、もう気がとがめて心配でならなくなった。民さん、またおいでよ。あまり長くいると人がつまらぬことを言うから。民子も心持ちは同じだけれど、僕にもう行けと言われると妙にすね出す。あれ、あなたは先日何と言いました？人は何と言ったってよいから遊びに来いと言いはしませんか？私はもう人に笑われても構いませんの。困ったことになった。二人の関係が密接するほど人目を恐れてくる。人目を恐れるようになっては、もはや罪悪を犯しつつあるかのごとく、心もおどおどするのであった。母は口でこそ、男も女も十五六になれば子供ではないと言っても、それは理屈の上のことで、心持ちではまだまだ二人をまるで子供のように思っているから、その後民子が僕の部屋へ来て、本を見たり話をしたりしているのを、すぐ前を通りながら一向気に留める様子もない。この間の小言も、実は兄嫁が言うから出たまでで、本当に腹から出た小言ではない。母の方はそうであったけれど、兄や兄嫁やおますなどは、盛んに陰口を言うて笑っていたらしく、村中の評判には、二つも年の多いのを嫁にする気かしらんなどと、もっぱら言うているとの話。それやこれやのことがうすうす二人に知れたので、僕から言い出して当分二人は遠ざかる相談をした。人間の心持ちというものは不思議なもの。二人が少しも覚意なき独身上の相談であったのだけれど、僕の方から言い出したばかりに、民子は妙にふさぎ込んで、まるで元気がなくなり、焦然としているのである。それを見ると僕もまたたまらなく気の毒になる。感情の一心一体は、こんなふうにもつれつつ危うくなるのである。とにかく二人は表面だけは立派に遠ざかって四五日を経過した。陰暦の9月13日、今夜が豆の月だという日の朝、梅雨霜が降りたと思うほど冷たい。その代わり天気はキラキラしている。15日がこの村の祭りで、明日は宵祭りというわけゆえ、野の仕事も今日人当たり決まりをつけねばならぬところから、家中手分けをして野へ出ることになった。それで甘露的恩命が僕ら二人に下ったのである。兄夫婦とおますと他に男一人とは、中の借り残りをぜひ買ってしまわねばならぬ。民子は僕を手伝いとして山畑の綿を取ってくることになった。これはもとより母の指図で誰にも意義は言えない。まあ、あの二人を山の畑へやるって、親というものよっぽどおめでたいものだ。臆測のないおますと意地曲がりの兄嫁とは、口を揃えてそう言ったに違いない。僕ら二人はもとより心の底では嬉しいに相違ないけれど、この場合二人で山畑へ行くとなっては、人に顔を見られるような気がして、大いに決まりが悪い。義理にも進んで来たがるような素振りはできない。僕は朝飯前は書室を出ない。民子も何かぐずぐずして支度もせぬ様子。もう嬉しがってと言われるのが悔しいのである。母は起きてきて、正雄も支度しろ。民也もさっさと支度して早く行け。二人で行けば一日には楽な仕事だけれど、道が遠いのだから早く行かないと帰りが夜になる。なるたけ日の暮れないうちに帰ってくるようによ。おまっさん、二人の弁当をこしらえてやってくれ。おさえはこれこれのもので、まことに親の心だ。